station.
FM 那覇一枠お届けしています。この時間の一枠は首里城下町クリニックから田名武志院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はゲストをお連れいただいたんですが、先生ご紹介いただけますか。はい、
県立南部医療センター、子ども医療センターの、研修医の近藤和信先生です。先生はうちの、クリニックに2週間地域医療研修で来てくれてまして、今日が最終日ということで、ちょうど一緒にラジオに出てもらいました。
は
い、
近藤和信先生です。こんにちは。
こんにちは。
先生2週間はいかがでしたか、城下町クリニックでの。
もうすごいいい研修をさせていただけたなと思ってます。
いつもはその南部医療センターの方で、はい、救急を担当なさることが多いんですか。
救急外来ですね、はい、主に当直だとかになってくるんですけど、
はい、ER のあたりの話ですね。
そうですね、夜間の外来を、はい、
やっぱりこう地域医療とはちょっとまた違うところなんですね。
そうですね、もう全然違うかなと、うん、今回体験してというか、全然もうそういう風に感じました。僕たちが普段夜間の ER で患者さんに会うときはもうその日限りというか、一日会って、で例えば風邪だったりしても、その風邪 の治療というかっていうのも一日会って、その場で、うん、対症療法というかですね、症状に対してなんていうんですかね、
その時の症状に対応する、
はい、そうですね、と今度は打って変わって、その田中先生 の外来とかになると、うん、もうその後もずっと見ていくような形なので、全然診療の仕方が違ったと思います。
やっぱ今後やっぱりそのあたり生きていきそうですか。
そうですね、将来実家が田名先生のように地域医療に貢献してて、開業父親が開業医なので、はい、僕も帰って同じような診療をしていくので、今回 の研修はすごく良、はい、かったというか、はい、
いい後継ぎが生まれそうな感じです ですね。先生、
お父さん嬉しいと思います。
でこの後は離島に研修に行くということなんですけれども、またじゃあそのあたりも勉強してということですね。
そうですね、
なんか充実した感じが伝わってまいりましたが、今ね地域向けの講演会という話も少し近藤先生の方からも出ましたけれども、首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会開催してるんですけれども、10月は、ほかま眼科医院草原寺のほかま秀幸先生にお話ししていただきました。テーマが最新の眼科のトピックス、レーシックから白内障手術までということだったんですが、田名先生、ほかま先生からどんなお話だったんですか。
はい、ほかま先生 も今眼科の開業医として最前線でたくさんの患者さんを見ているわけですが、先生の視点で私たち一般の人でもよく聞くレーシック、それと白内障、そういった馴染みの深い疾患について、広く話してほしいということでお願いしたんですが、ちょうどこのテーマっていうのが、いわゆる皆さんもご存知のように屈折異常といいまして、その眼鏡が必要だったりコンタクトが必要っていうのは、いわゆる目の中のこう焦点が合わせられなくなって、それを眼鏡やコンタクトで矯正して、視力を回復というか良くするわけですけど、はい、今回はその眼鏡とかコンタクトを使わずに治す治療としての外側の角膜にレーザーを当てる、角膜レーシック治療、それと奥の方にある水晶体というのがこう濁ってきた時に、それを白内障という病気なんですが、それを、取り除いて新しいきれいなレンズを入れるということで、いわゆる屈折の異常を良くしていく治療 の全般について先生からはお話しいただきました。
いや、手術と聞くとやっぱりちょっとこう身構えてしまうところはあるんですけれども。
そうですね。
でもレーシック、もう眼鏡なくてもいいんだよって言われると、はい、かなりこう興味を持っている方は多いのではないかなと思うんですけれど、先生。
はい、そうですね。で、先生からもそのレーシックと一重に言ってもやはり年々進歩しているみたいで、その手術の方式自体も本当にいろいろ今出てきているようです。はい、ですから、沖縄県内でも3カ所ほどそのレーシック治療できるところがあると私も聞いてるんですが、やはり本当にその強制的な手術が希望されるときはですね、そのいろんな手術方法があるみたいですので、よくその病院に行って専門の先生方と相談して、どういった治療が自分にできるのか、また合っているのかっていうのはやっぱりよくお聞きになってから受けられるといいなと思いました。
それほどたくさん今その手術の方法もあるってことですね。
そうですね。なんかもう専門的な話なので、今日ちょっとここでお話説明簡単にできないぐらい、いろんなレーザーの当て方があるみたいで、ですから、まあそこら辺をこう先生から一般の方の向けに分かりやすくお話しいただいたんですが、私たち医療従事者でもちょっとついていくのが精一杯だった感じでした。
はい、やっぱりその専門によってはやっぱ違うわけですね。
はい、全くやはりこれは専門で極めている先生しか話せないような内容でした。あともう一つ、その白内障の手術の前にあるのが角膜の下に水晶体があるわけですけど、その水晶体の中前にレンズを入れて、いわゆる眼鏡の中、目の中に眼鏡を入れちゃうみたいな、そういう有水晶体眼内レンズ手術っていうのがあるみたいで、
はい、
先生からはその治療法についても今回分かりやすくお話しいただきました。
はあ、これも先生屈折異常を、
そうですね、
まあ、補うための手術っていうことですか。
は
い、
目の中で矯正しちゃうみたいな。
すごいですね。
はい、もし合わなかった場合には、この場合には再度また取り出して別のに変えたりすることもできるみたいで、まあ、こういった最先端の治療っていうのを私も聞いて大変勉強になりました。
そして、まあ白内障というのもテーマの一つにあるんですけれども、
はいはい、
うちの両親もやはりこう年を経て最近白内障の手術を行ったばっかりなんですけれども、はい、やっぱ身近にこういうふうにして普通に起こるんだなっていうことを実感したんですね。
そうですね。ですからやはりある意味、まあ、白内障の予防何かないかですかっていう質問もフロアからあったんですが、まあ、確かに紫外線の当たりすぎは早く白内障に出るような話もされてはいたんですが、
はい、
なかなかこれをしたら白内障を予防できるっていうのはないですので、やはりある程度年齢とともに起こる確率は増えますし、若い方でもまあ、いろんな仕事の関係ですとかいろんな理由で白内障になる方いますから、白内障に関してはやはり生活に不便を感じるようになった時はもうあまり悩まずに手術をした方がいいんじゃないかと先生はおっしゃってました。
先生、白内障は水晶体に問題があるんですか。
そうですね、水晶体が濁ってくるので、それでこう、まあ、いわゆるこう視力が落ちてしまうので、はい、その濁った水晶体を中でこう崩してですね、
はい、
それをこう吸い取っていくんですね。
いやー、
それをビデオで見せてもらったんですけど、
はい、
もう濁った水晶体を切り刻んで目の中でメスで切り刻んで、はい、それをこう吸い取って、
いや
ー、で一旦水晶体なくなったところに、はい、そこに人工レンズを入れるんですね。それが白内障手術なんですね。
そうなんですね。はい、でもこんなちっちゃいところでやるんですか、
はい、
先生。
もうですから顕微鏡の世界で眼科の先生方の手術はいつも細かいとよく言うんですが、本当になんていうんですかね、専門的な手術だなと今回見て思いました。で今回面白かったのがですね、プレミアム白内障手術というのがあるみたいで。
プレミアム、
はい、通常のもちろんその白内障単焦点レンズっていうのがよく使われるみたいなんですが、はい、例えば乱視矯正用のレンズですとか、あと多焦点レンズっていうものですとか、
はい、
その乱視矯正と多焦点を合わせたレンズですとか、なんかすごくこうレンズにもいろいろな種類があってですね、例えばその多焦点レンズの場合は、例えばその患者さんが例えば目の前の30センチ先を見たいのか、 40センチ先を見たいのか50センチ先を見たいのかによってその選ぶレンズをこう調整したりすると。ですからこう いわゆるその人が何にこだわって、はい、どこを良くしたいのかっていうのをよく眼科の先生が聞き出した上でレンズを選択すると、はい、ですからなんかすごくこうテーラーメイドといいますか。
そうですね、
本当にただこう確率的なレンズに変えるんじゃなくて、はい、こういう新しい方法もあるんだなっていうのを最先端の話も聞かせてもらいました。
確かに最近こうメガネ屋さんとかに行っても諸見里さんどういう生活してますかって聞かれることがあるんですよ。で遠くを見るのが多いのであればこういう矯正の仕方がありますよっていうようなこと言われたりするんですけど、うん、まさにそれってことですね。
同じですね。これを目の中でやっちゃうという感じですか、ね、
医療ってここまで進んでるんですね、
はい、とても私たちも勉強になりました今回は。
いやでもなかなかこういうお話ってどうなってるのって思ってもなんかこう伺う機会がないので、
はい、
当日お見えになった方は本当に目から鱗でこういうことかっていう。
私たちも90分近い話の中でついていくのやっとだったんですけど、90名ぐらいいらっしゃった方高齢者の方も多かったんですけど皆さん最後まで食い入るように見ていただいててやっぱりご自身に関係あるところが出てくるまでやっぱりみんなしっかり聞いてて、
はいはい、
なんか後の質問も的確な質問がこう来てたりして私たちよりも知ってるんじゃないかなと思うようない
やそれだけ日常で不便をお感じになってたりとか、はい、
多分悩んでて私たちよりも知識持って眼科の先生と話し合ってるんだろうなと思いました。大変勉強になりました。
でも本当に日進月歩とは言いますけれども本当にいろんなところで、はい、
そうですね、
ちょっとずつちょっとずつやっぱりこう進歩があるわけですね、
はい、
皆さんぜひね正しい情報を専門の先生から得てご自分に生かしていただきたいなと思います。そうですね、はい、さあそして、首里城下町クリニックの11月の地域向け医療講演会なんですが11月9日水曜日午後7時から帯状疱疹の痛みの治療早期対応の重要性と題しておもろ町メディカルセンター麻酔科の部長梶佐純一先生にお話を伺います。帯状疱疹ですか先生。
はい、高齢の先輩方のではよく痰傘と言われるんですけど、
はいはいはい、
なんかその帯状疱疹ある時急にこう痛みを伴う皮疹が出てきてで大体神経節に沿うので右半分か左半分なんですね。肋間神経とか頭にしても全部両方に出るわけじゃなくて、はい、どちらか半分に出て痛みを伴うときは私たちもこれじゃないかって疑うんですがそれぐらい頻度が多いです。特に抵抗力が落ちたときとか高齢者の方とか起こりやすいので、で今回痛みに焦点を絞ったのはですね、この病気結構痛みを長引かせてしまうことがあって人によっては半年1年この病痛みで苦しんで生活の質が落ちてしまう方がいるので、はい、そのあたりの困った時よくこの梶田先生に紹介してるんですね、
はい、
でもたくさんの方お世話になってるんで、一度先生にぜひお越しいただこうと思ってお願いしたら今回心よく来ていただけたので、先生から たくさんの痛みの患者さんと向き合ってる現場の声をこう皆さんに届けてもらおうと思って今回お話ししてもらいます。
痛みの先生とか痛みの治療とか、
はい、
ちょっとずつ聞くようになりましたけれども、はい、沖縄でもこういった治療なさってるところがあるわけですね、
は
い
は
い、
今那覇市内でもここ小諸町ですとか大浜第一病院ですとかにはこのペイン科というのがあってもう痛みを専門にしている先生が外来をやっています。
そうですね、この病気に伴う痛みってもうどうしようもないっていうところありますよね、
は
い、
昔の日本的な医療では緩和医療もそうですけど、はい、我慢しなさいが多かったんですけど、最近欧米的な考え方でやはり生活の質を落とす痛みは医療でちゃんと対応しましょうというのが今の常識になってきているので、
はい、
先生からはそういったペインクリニックの最先端の部分の話もしていただけると思います。
11月9日水曜日午後7時から帯状疱疹の痛みの治療早期対応の重要性と題しておもろ町メディカルセンター麻酔科部長の梶佐純一先生がお話ししてくださいます。どなたでもお越しいただけます。入場無料となっております。予約なども必要ございません。当日、首里城下町クリニックまでお越しくださいね。詳しくは首里城下町クリニック電話番号 098-885-5000 885-5000、首里城下町クリニックウェブサイトでもご案内しております。一枠のブログでも紹介していきたいと思いますので、どうぞチェックしてくださいね。ということで、首里城下町クリニックの田名武院長と、今日は研修医の近藤和信先生にも来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
Uh-huh.